西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は巡る民族と題して、ゲストティーチャーに元西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみさんをお迎えしてお届けしています。西尾先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
西尾先生はね、民族学がご専門でいらっしゃいまして、はいはい、まあでもね、いろいろ人とかその社会とかっていうことをこう研究すると面白いことがいっぱいあるみたいですね。
そうですね、うん、特に先週ご紹介をしました、はい、地域の方々がいろんな役割を務めながら、地域社会を成り立たせていく、うん、でそうしたことを調べるのが、一応メインの仕事っていうか自分でやってる研究課題なんですね、はい、ですから特に神社のお祭りをするときにですね、うん、地域の方が、どんな役割を果たしていくのか、で年齢的にいろんな順番で役割が回ってくる、その日その日で回ってくる、年間何年に一遍の役割も回ってくる、そうしたこうシステムを調べたりするのが私の一番やってることなので、はい、なので大変変なことなんですね。やっぱり村の人を代表してやらないといけない、その受けている役割をやってる間は1年間なら1年間やはり緊張する。例えば神棚をお預かりしていたり、仏様そのものを1年お家でねお預かりしていたりっていうことがありますので、緊張を強いられる期間ではあるんですけども、やっぱりお互いがそれを果たしていくことで地域社会がきちんと守られていくっていうのを、やっぱり地域の一員としてね理解できる、一つのこうシンボル的な行事であったりもしますので、はい、そういうのもよくあちこちでお話を聞いたりとかいうのをしています、
ね、昔はやっぱりそうやって、はい、いろいろなお役目を持ってちゃんとコミュニティが成り立ってはい、いたんですよね。
そうなんですね。
それが本当に今都会なんかだと、本当に隣どなたみたいな感じの、なんかそういうつながりが希薄になるっていうのは、本当にある意味寂しいことですよね、
はい、そうですね、はい、
さあ巡る民族、はい、3週目の今日は、はい、楽しむ、
はい
なんか大変なこともあるけど楽しみも回ってくるんですかね。
そうですね、まず最初にご紹介した巡礼ですね、はい、西国とかを回っていく巡礼、歩き旅の時はですね1000キロ1400キロって通して歩く、大変な旅なので、はい、死に装束ともいえる白い衣にで歩いていく、死を覚悟も上でっていうことで、実際ねやはり巡礼道の途中でいろんな道しるべ道標があるんですけども、それが、何々の供養のためとか、この近くで巡礼で亡くなった人があるので、その人の菩提を弔うために建てたとかね、そういうのもね結構あるんです。
そうなんですか、はい、かなり厳しい、
かつては厳しかったと思います ね、はあ、だからそういう、祈る信仰を伴う旅っていうのは、厳しさももちろんあったんですけれども、江戸時代とかはやっぱり自由に旅行ができない時代ですから、でその中でこうした信仰に伴う旅っていうのは比較で出かけやすかったので、例えば、四国とか西国だけではなくてですね、牛に引かれて善光寺参りっていうのも、はい、お言葉ご存知だと思うんですけども、善光寺さんであるとか、四国のこんぴらさんであるとか、お伊勢さんであるとか、
お伊勢さんはねもう本当に有名ですものね、はいは
い、で出かける方も多かったですし、お伊勢さんなんかおかげ横丁がありますからね、
はい、
ああいう要するに
楽しみ
あるわけなんですね。はい、あの来る大変さもありますけど、あよ、私にお楽しみもあると、うん、だから札所巡りっていうのは、まあ、言ってみたら一つなのか、札所巡りとかそういうあの社寺の参詣っていうのは、まあ、言ってみたらあの今の観光旅行みたいなもので部分も含まれていますので、はい、あの札所の絵図であるとか、案内ガイドブックですね、今でいうとこのガイドブックがたくさん作られていて、はい、道中の見どころであるとかいうのがやっぱり紹介されていますので、あの皆さんあのそういうのをこう、まあ、主目的ではないですよ、もちろんね、はい、あの回って札所回っていくのが主目的ですけども、まあ、おまけのお楽しみっていうのがもちろん、あの、あったと思いますね。
お土産なんかも買うてきてはるんでしょうね。
あると思います、ね、はい、あのまあ、お伊勢さんやったらあの伊勢座、はあ、でそれとあのおしろい、伊勢おしろいっていうのが有名なんですよ。
へ、
ね、それをこう土産にね買ったとかいうのがやっぱ記録に残っていますので、はい、
うん、
あのこういう、こうお楽しみのお裾分けもあったりします、
うん、
であのお参りするのはあのお伊勢さんだと自分が勝手に一人でお参りするではなくて、はい、地域で伊勢講という一つのグループ、講っていうのはあの信仰を元にしたグループのことなんですけども、うん、伊勢講っていう講を組みまして、はい、でその人たちがまあ毎月集まって、まあちょっとしたあの会食とかをするときに、まあ、お金をずっと毎月毎月費用を積み立てていくんですね。
積み立て、
はい、積み立てたものが、うん、例えば3年4年で、ある程度貯まりますので、全員が行く場合もありますし、あの第3って代わりに参るいうので、はい、代表の方がね、あのみんなの分、あの要するにお札を受けてくるという理由で、お参りをするっていうのもあるんですね。
僕行きたい、私行きたいとか揉めないんですかね。
一応あの順番で、
あ、順番で、はい、そうです。
順番回る、
回ってくんですね。
回ってくんですね。
はい、
巡る、はい、あのそういう時はですね、やはり皆さんのお金を預かってからいただいていきますのでね、はい、だからあのちゃんと会計報告せんとあきませんので。
そうか、なるほど。はい、
はい、だから何月何日どこに着いて宿どこに泊まって宿代なんぼでとかいうような、あのいわゆるあの、水筒帳をちゃんと、はい、あの三陽帳っていうね、あのお金を使うあの三段の三の三陽帳っていう、あそういうものをね、はい、あの数多くやっぱり残されてたりするんです、はい、でそれを紐解いていくと、あこれぐらい、この日は一日何歩ほど歩いて、でどこに泊まって、うん、で今度はこっちの回ったやなっていうのがね、今の私たちがその山陽町を見ることで、あのどういうルートでお伊勢参りをしていたのかっていうようなのが分かるっていうね、記録が残されていたりします。
これはとってもあのね、はい、いい資料、はい、資料としてはいいものですよね。
その中にお土産コーダーっていうの
が、はい、お土産、なるほど、
はい、
はあはあ、そういう細かいことも書いてある、
はい、あの会計報告せんとあきませんから。で、巡礼ほどではないにしましても、はい、やはりあの歩いて行ったりとかすると、まあ、あの危険もありますので、うん、あのお伊勢参りとか、まあ、そういう出られる時はですね、あのお見送りされるんですね。あの神様にお参りしますので、うん、ほな行ってらっしゃいではというぐらい簡単なものではなくて、はあ、ちゃんと氏神様で道中の安全祈願をして、
へ、
はい、で、はあ、出かけて行って、
うん、
で、皆さんで行ってらっしゃいって言って見送って、はあ、で帰ってきた時に、なんせ今電車で行ってすぐ帰ってこれますから、まあ、そうは行きませんので、はい、で帰ってきた時にあのその村の端っこまで、それに迎えに行く、これ坂迎えとかっていう言い方をするんですけども、で迎えてきて、で、みんなで出迎えて、で、またどっか集まって、まあ、ご苦労さんの食事をして、
打ち上げですか、
打ち上げみたいなね。
はい、
で、いっぱい飲んで、
うん、
でその時にまあお土産渡したりとか、
は
あ、お土産だけじゃないです、ちゃんとあのお札渡したり
そっちが大事なんですね。
本末転倒しました、私も。
いや
ちゃんとお伊勢さんにみんなの代わりにお参りに行って、うん、でごきっとあの拝んでいただいて、お札を頂戴して、
はい、
でみんなのお札を預かって、 って、うん、村に帰ってきてみんなに渡す、はい、でついでにご苦労さんをしてもらう。あ、順番戻りましたね。
あ、なるほどね。そういうことだったんですね。
そうなんですね、はい、で筆まめな方は、まあ、道中記といいますかね、はい、あの旅日記みたいなもので、ここそこにはこういうのがあって誰それの、こう関係のあるお寺にお参りしたとかっていうのを訪ねて歩いたっていうようなね、あの記録、道中記って言いますけども、はい、残されてる場合もありますので、あの地域の中の資料を調べてるとね、あの、そういうものも出てきたりしますので面白いですね、
うん、そうなんですか、はい、いやー、いやでも本当にあのね、まあ、楽しみっていうのはいろいろとあると思うんですが、
は
い
は
い、
これはまあ出かけていく方の楽しみなんですが、はい、あのいながらにして回ってきてくる楽しみも実は
出かけなくても楽しめると、
はい、はあ、あの回ってきてくれる楽しみですね。
回ってきてくれる、何が回ってくるんですか、はい、
そうですね、あの獅子舞、
ほうほうほう、
はい、伊勢大神楽っていう言い方をしますけど、はい、あの大きい、あの口の大きなお獅子ですね、
うん、
あれとあの舞をする伊勢大神楽の、これ甲冑っていう、あの伊勢湖の甲と同じなんですけども、はい、あのそういう、まあ、今風に言うたら保存団体さんですが、まあ、ほうほう、これも言うとあの身も蓋もないので、はい、あの神楽甲とか神楽団とかいう言い方をするんですけども、はい、その人たちがあの年間決まった時期にですね、ずっと回ってきてくれるんです、うん、
はい、
でこれは伊勢大神楽というふうに伊勢がついてるようにですね、うん、あの伊勢神宮の、まあ、お札を配る、で年末に回ってくるとこは伊勢暦って言って、あのカレンダーですね、はい、そういうのを配ってくれる、はい、で、配るためにですね、あのお家それぞれのお家にお、うん、あの訪ねて、であの台所とか、あのいわゆる昔のかまどですね、
は
い、それを清め払い、
うん、
はい、してくれて、で、清め払いしてもらったので来てもらったお家はあのお米とかお金とか、はい、まあ、あのお渡しして、でお札をいただく、暦をいただくってことをするんですね。あのかっこ回りといって家を回っていくんで、
はい
はい、で、であの決まった大体場所来ますので、
うん、
その地域 の、 あの広場とか地神さんとかで、あのみんな集めてですね、うん、かまど払いで各家回るときってのはもうごく短いあの、演目なんですけども、
はい、
それ以外のね演目もそういう神社とか村の中心のところで、
うん、
あのまあ、周囲の住んでる人たち、村の人たちが集まってきて見る中で、あの7演目とか8演目やっぱりできますので、
はい、パフォーマンスをやってくれるわけです、
はいはいはい、
見せていただける、
はい、あのお獅子舞だけじゃなくて、
はい、
あの天狗さん出てきたりとか、あの狐さんとか猿さんとか、
はい
はい、出てきたり、で、うん、あとあの2階建てっていうか、あの、肩乗せをさるんですね、
はい
はい、で下に土台になる方がいらっしゃって、でその上に肩車でお獅子持ってる人が乗って演じる、
うん、
はい、であの上に立つ場合もありますし、
うわ、
はい、そういう演目だったり、やっぱりあの人目の引くも、うん、であの大神楽で聞くとね、関東の江戸を中心として、あのなんとかでございますって傘回して上であのマリとか
今日はいつもより余計に回っております
という方がいらっしゃいます、はい、あれも一つの、 あの、はい、暴流っていうか、ルーツはあるんです、
はい、
あのあれはあれでまた関東を中心にして宴会芸というか、ああいうあの寄せ芸で、うん、あの発展したものなんですけども、あのああいったあの傘を回したりだとかいうような、ちょっと曲芸的なね、あの演目も持っておられたりするんですけども、うん、そういうあの伊勢の方から来た神楽って、まあ大体皆さんは言わはるんですが、
方から、
はい、うん、まあ、ちょっと実はそこに微妙なものがあるんですが、
は
い、まあ、あの伊勢の、まさに伊勢ですね、三重県 の、うん、あのところに本拠地がありまして、四日市桑名にもともと本拠地がありまして、うん、まあ、そこの、神楽校神楽団、まあ、社中っていう言い方もするんですけども、
はい、
定期的に、特にあの普段は農業されていて、この時期だけやられます、うん、秋のから冬にかけてされますので、稲刈りが終わって一段落した時に、あの5人から7人ぐらいのグループを組んで、あちこち回っていかれるんですね。で、大阪市内も回られてますし、昔は西宮も特に山口の辺は回ってたと思います、
はあ、
で、秋丹波って言いまして、丹波篠山とかあの辺りはやはりあの11月ぐらいに よく回ってきまして、もう定期的に同じ車中の人が回ってくるんですね。でいくつも車中があって、それをそれぞれ旦那場っていう、まあ、言ってみたらテリトリー、それぞれの領域を車中が持っていますので、はあ、そこへこうずっと回っていくんですけども、
へ
で、そうやって回ってきてくれて、かまど払いしてくれて、うん、で、まあ、お米とかお渡ししてお供えしてお札をいただいて、で、村の真ん中でいろんな演目してもらったら、うん、堅苦しいだけではなくて、はい、そういう演目だと子どもたちも楽しいですから ね、はい、寄ってきますので、
う
ん、楽しみでもあるんですね。
あ、なるほど、はい、で回ってきてくれるんですね。
で、まあ、地域の若い人たちがその獅子舞を見てですね、はい、自分らもやりたいと思って、うん、教えてもらったり真似をしてやり始めた獅子舞っていうのが、実は関西一円では地域で伝えられている獅子舞神楽って言われているものは、そうしたものが結構あるんです。
そうなんですか。うん、
大阪に習いに行ったとかね、
へ
いうのがあって、うんうんうん、はい、で先ほど伊勢の方からっていう、こう微妙な言い方があるんだって言いましたけども、はい、もちろん本拠地は伊勢なんですけども、うん、仮住まいというか、まあ、中継拠点みたいなことで、うん、大阪とかもっと違う場所に持ってたりされるんですね、うん、はい、でただそういう本拠地がちゃんと伊勢にあるグループだけではなくて、ではないところも実は
なるほど、
はい、そこへの空は伊勢の方から
あ、なるほど、なんちゃってみたいな感じなんですか、はい、いやでもやっぱりね、はい、見せてもらうことは結構楽しいエンターテインメントなんでしょうし、はいはい、やっぱお札もいただけたりするので、まあそれはそれでいいかっていう、
まあ来てもらう方にはね、
ことだったんでしょうね、はい、きっとね、
はい、毎年の楽しみですね、回ってくるものの一つで毎年の楽しみっていうのは、やっぱり関西一円は結構お伊勢さんの方から来る、
の方から来る
神楽っていうのは獅子舞が、
そうだったんですか、は
い、結構あったみたいですね。
へ、
うん、はい、でこうした普段は農業しながら一定のところに住まいしていて、うん、時期的に回ってくる、まあ、そういう芸能者っていうのもあるんですけども、はい、それ以外にですね、もうほぼ年間ずっと各地を回っていく漂泊、まあ、漂うっていう意味ですね、はい、芸能者っていうのもやはりおりまして、はい、でそれも単に芸をしながら回っていく、芸能をしながら回っていくわけではなくて、やはりそうした人たちもある神社、例えば、大見八幡宮であるとか、いろんなところの、まあ、お札とかいうのを配りながらね、うん、てかその信仰を広めていく、一つの手段として各地で芸能を披露すると、でそうやって人を集めて信仰してを広めていくっていう役割を担っていた、まあ、一種の宗教者ですね。
布教活動なんですか。
はいはい、そういうのをされていた、その一環として芸能をされていたっていう人たちもありまして、うん、はい、それが実は西宮に縁があるんです、
うん、
阪神西宮駅の、北側ちょっと西に NTT の局があって、はい、でそこの前にですね、くずし跡、あ、もうちゃんと喋れてんな、はいはい、くずし跡という自石 の石碑があるんですけども、はい、西宮神社のですね、やはり信仰を、広めていく一つの、宗教者の、一団で、はい、やはり芸事をしながら各地を巡って、うん、恵比寿信仰を広めていった人たちっていうのがあったと言われています。早くは平安時代に、まあ、その資料の中で名前が出てきますので知られているんですけれども、うん、人形使いですね、首から箱を下げまして、そこで手で操る、
うん、
はい、人形くりっていうのをね、はい、しながら、恵比寿信仰のことをこう歌いながらといいますか、語りながら人形を動かす、はい、人形を食って信仰を広めていくと。で元は恵比寿さんなので西宮から発して動いてるんですが、まあ 先ほどの石碑がその後という言葉がついているように、もうそういう芸能をされる方は残念ながら西宮ではもう昭和の中ぐらいかなぐらいにはもうあの全然いなくなってしまって、もう痕跡だけにはなってるんですけれども、まあ元があったと。でその恵比寿の舞そのものも西宮から一旦消えてしまっているんですけれども、あのここしばらくで西宮の方がですね、あのそれが伝わっていった先、
うん、
恵比寿舞という芸能そのものは西宮に端を発しながらも、なくなってしまってるんですが、淡路島とか徳島の方にですね、うん、やはりそれが広まっていってまして、はい、で徳島で、特に伝承されている方があって、で、西宮の方が、うん、あの習い元に要するにあのカムバックというかあの連れ習って帰ってきはって、
ほうほう、
はい、あのまた西宮で恵比寿舞をされていると、恵比寿名さんですね、されてますので、はいはい、あの元の、元々の土地にですね、戻ってきています。で、その中の芸能者の一人が百太夫、でって言われていまして、その、ゆかりの小さな祠が西宮神社の中にありますので、
はい
はい、正月の、4日でしたかね、5日でしたか、その日にあの百太夫祭りがあって、で恵比寿舞をされる。で、うん、西宮の恵比寿舞もありますし、その元広がっていった先の、うん、四国徳島の、人形回しですね、その方たちもあの父祖の土地だからということで、うん、あの毎年奉納にいらっしゃると。
そうなんですか、
はい、
うーん、
あの歌い物その恵比寿舞の中にもあの西宮生まれの恵比寿三郎どうとかこうとかっていうちゃんとね文句がありますので、間違いなく、
はいはい、
西宮が元になると思います。
うーん、なるほどね、うん、ぜひね、あの機会があれば皆さんに見ていただきたいですね、
はい、それも要するにあのいろんな配り物とか、
はい、
であの滑稽な部分、あの、人を楽しませるような、
はい、
今でもあの拝見するとね、ちょっとあの世の中のこう世情を入れたりとかして、ちょっとあの面白話に変えたりとかし取り込みながら、
う
ん、あの古典的なことだけではなくて、うん、その時代を映すようなねことを織り込んで、うん、やっておられますし、
はい、
でやはりあのエベ様なので、エベ様のお姿は、はい、月物なんか大きい魚いましたよね。
はい、ありますね、
はい、あの、はい、体の赤い大きい、はいはい、あのそれもあの恵比寿座さんはあのドーンとでっかいのおつがありますんで、
その木タイが出てくるんですか、
はい、ああ言いましたね
めでたいめでたい
めでたいって言って、はい、あの収まり無事に収まるんですけども、は、はい、あのやはり祝福芸なんですね。
は
あ、うん、あの、うん、伊勢の大神楽は払う芸ですけども、はい、あのかまど払いなので、うん、清め払いをされるんですが、恵比寿前の方はあの祝福芸なので、
はい、
あの祝うところをお見せすることでそれを皆さんにもお分け渡ししましょうという、うん、
はい
はい、そういう芸能になります。
あ、服を配ってくださるんですね、
はい、そうなんですね。
あ、それはいいですね、
はい、
うーん、
あのそういうものだけではなくて、純粋に楽しむものもあるんですね、
は
あ、あの、芝居、
はい、
今やったらあの劇場に行ってね、あの芝居は見ます、
はいはい、
でも芝居の字っていうのは芝にいるですよね、漢字。
そうですね、
はいはい、あれまさに芝生に座って、うん、行って見るもんなんです。
外で見てたんですか。野外なんですか。
言ってみたらあの氏神さんとかの、
はい、
あの中に、建物、まあ、長床とかいろいろあるんですが、舞台みたいなのがあって、そっか舞台にしつらえて、でその前の芝の上にいて見るから芝居なんです。
ああ、なるほど、芝生が観客席、うん、ということですか、
はい、
ほうほうほう。
で、うん、それがあの言ってみれば地芝居といって地方で、うん、芝居の一座を組んである。で兵庫県であれば播州歌舞伎って言って姫路を中心にした播磨地域にあのいくつもかつて芝居 の一座がありまして、
はい、
でその人たちが回ってくるんですね、
うん、
でそれも自分らで回ってくる場合もあれば地元の有力者がお金を出して、うん、いわゆる芝居興行を呼んでくる、
う
ん、あの言い方としては芝居を買うという言い方をされるんですけども、
はい、
でそれであの神社とか広場で、
うん、
あの一座に来てもらってあの芝居をするっていうね、
うん、は
い、そういうのもあのめちゃめちゃ楽しみですね。みんなお弁当作って
そうですよね、楽しそうですね、
はい、はい、回ってきてくれる。
おー、なるほど
、はいはい、そういうのもあのもちろんありましたですね、
うん、
うん、あ あとはですね、そうですね、ちょうどあの7月はお相撲がありましたですね、
はい
はい、でそれが過ぎましたらよく今の地方巡業って言われますけど、うんうん、まあ、練習も兼ねて地域に普段大阪とかに、うん、東京とかに来れない方のためにもあって、回っていかれる地方巡業がされてますけども、うん、あれも地元の方がお金を出して興行主になって呼ぶんですね、
うん
うん、で来てもらって花相撲って言ってこう賑やかし の単純なの、きっちりした勝負の相撲をするんではなくて、ちょっと賑やかに、はい、しょっきりとか言うんですかね、ちょっと遊び心の入った、はい、相撲の手をいろいろ教えてくれたりだとか、うん、で子供と取ったりだとかっていうのをね、そういう相撲興行なんかもずっと回ってきてくれたりしますんで、
なるほど、
はい、結構ね、お楽しみは回ってきてくれます
なるほどね、
は
い、
これはまあ
いい、ね、
集落全体で回ってきてくれるお楽しみなんですけど、うんうんうん、結構ね子供にとってはそういう大きな行事ではなくて、うん、身近なところで回ってきてくれるもんもありますよね、
うん、例えば、
紙芝居、
あ、はい、
見ましたか子供の頃、うん、
ちっちゃい頃見ました、
はい、おじさんが標識でカンカンしながらね、
水飴食べながら見てました、
はい、声色を使ってね、あれもちゃんと定期的にルートを持ってらっしゃいますので、
あ、そうか、
はい、どこでも好きに行くんではなくて、ちゃんと、回っていくルートに乗って、うん、紙芝居屋さん回ってはりましたん で、うん、でそれを子どもたちは音が聞こえてくるとですね、うん、寄っていって、
うん、
で水飴買える子はええですけど、可変子は横から来ない
昔ポン菓子もよう来てましたよね。
はいはいはいはい、お米とお砂糖と思って行って、はい、なんかくるくるくるくる回る釜の、中入れて、でそれでしばらくしたらバンッと叩いたらボーンって出てくるやつです、はい、網かごの中に、はいはいはいはい、私もお米とお砂糖を持って祖母に言われて行ったことあります
いや、まあ本当に子供にとってもね、本当にいろんなものが回ってきてくれるのは嬉しいですし、はい、まあ、子供は地蔵盆がもうそろそろっていうか、
そうですね、はいはい、ちょうどこの時期ですね、コロナで人が集まりにくくなりましたのでね、ちょっと控えておられたとこもありますけれども、だんだん復活をして23日に、お祭りをして、お地蔵さんの前でお祭りをして、で子供の仏さん、守ってくれる仏さんなので、はい、提灯下げて、その提灯ってその地域の子供がね、奉納、名前つけて奉納する提灯だったりするんですが、飾って、うん、で、樹作りとか、まあ、大きな樹図をねみんなで回したり、ご栄華あげたりした後、ちょうど日の暮れかかる頃ですか、子どもたちはお下がり、うん、お供え物をお下がりをいただく、はい、で自分とこの、ね、家の近所の地蔵さんだけじゃなくって、どうやら何軒もはしごした子どももあったような
ちゃっかりしてますね、
はい、でも、まあ、子どもの、ね、守り仏さんなので、皆さん、はい、ダメを言わずにいただいたんじゃないかと思います、
は
い、
なるほど。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
西尾先生、はい、お願いします。
はい、今日はですね、いながらにして回ってくるいろいろなものについてお話をしました。で、その中でですね、西宮に大変ゆかりのあるエビス舞のお話をしたんですけども、祝福芸ですから、お祝いのことになります。その時に最後にですね、ある大きな魚を釣りまして祝いましょうになるんですけれども、はい、どんな魚を釣ったでしょうか。
はい、これが今日の問題です。先週先々週のお答えと3つ合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ、来週は生放送でございます、
はい、
クラスをテーマに西尾先生のね、はい、質問などもたくさん受け付けながら、
はい、
お届けしていきたいと思いますので、はい、
また違う視点でね、うん、回る巡ってくることについてお話をしたいと思います。
はい、西宮徹底解剖、8月は巡る民族と題して、ゲストティーチャーに西尾よしみ先生をお迎えしてお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。